皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直也です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは、1月20日藤原直也の日本と世界に一言。今日の話題は株価リンク内閣の行く末です。安倍内閣が誕生した時から申し上げていると思いますけれども、この内閣は株価リンク内閣であると。株価が上がれば調子がいいけども、株が下がれば終わりだという話をしてまいりましたが、いよいよそんな形勢になってきたと思います。一日のですね、下げ幅っていうのは、本当に何百ポイント、700ポイントとか1000ポイントも下がればですね、ものすごいニュースになりますが、まあ、400、500ポイントぐらいまでの下落であったら、あんまりニュースにならないですね。ところがその400、500ポイントぐらいまでの下落でありましてもですね、それが長期間継続するとものすごい下げ方なんですね。わかりやすい話ですけども、例えば1日300ポイント下がると、これが10営業部でいけばですね、これ3000ポイントなんですね。ものすごい下がり方ですね。で、20営業部になればそれ6000ポイントで、ですからまあ1ヶ月にですね、株価がその3分の1なくなっちゃうと、3分の2になっちゃうということはあり得るわけでありまして、本当にバブル崩壊した時のですね、株価の下落というのは、毎日の数字が小さくてもですね、あれ継続するとものすごい金額なんですね。むしろその、大きく暴落すると、あと反発する可能性もあるんですが、小さく下がると反発する力もなくてですね、これはなかなか大変で、特に今アメリカのダウがそんな感じですね。アメリカのダウはなんか、本当に着実に下がってる感じでありまして、まあ多分あんまり年初来こんな下げ方したことないらしく、ないと思うんですね。史上初なんていう声も聞きましたけども、なんか着実に大きな山を下りるようにですね、落ちていきますね。ですからこの安倍内閣自身もですね、安倍自身が執務室に株価のグラフだけ貼ってあるんですってね。言った人が言ってんですけども、この株価のグラフ見て、株が上がるのを見て、これがアベノミクスの成果だと、まあ、逆にそう言ってたそうですけども、まあ逆にね、下がってきたら、アベノミクスの成果だという話になるわけで、まあどんな風なことになってるのか非常に面白いですね。だから国会の質疑聞いてても偉い、こう苛立ってますね。あれですね、貧富の格差の話、貧困の話を聞いても日本は豊かな国だと、まあ言っちゃうわけですよね。それは見る場所を変えれば豊かな国かもしれませんね。しかしあなた、我々これだけの、収入の格差、資産の格差でですね、食住の数を制限している人もいるわけですよね。まあ、よくまあ豊かな国だなと言えるもんでありまして、まあ、とにかく、まあそれ言えば言うほど票が減るわけでありましてですね。まあ、ああやってこう言わせるのがいいことですね。本当に昔より少し良くなってきたと思いますけれども、野党の連中もですね、どうしても演説するわけですよね、質問でね。演説しては全然ダメでありまして、こういう発言をさせるようにどんどん追求しなきゃダメですね。それを言っちゃおしまいっていうことをですね、何回言わせるかっていうのは国会の質問の勝負でありますね。あとはまあ、今アメリカに対して日本が思い入れ予算で、みたいなもんで金払ってんだけども、金は払ってんのに、役務の提供、物品の提供がないっていう項目があるんですね。これふざけた話ですよね。金持ち逃げされてるわけで、この詳細を、まあ民主党が追求してるんですね。非常に結構なことで、こういうのはどんどんどんどん追求して、どんどん質問すればいいんですね。質問するだけで向こうは痺れてきますから、まあそういうのをどんどんどんどんやるっていうことが、まあせっかく株価下がってきたわけですから、追い打ちをかけるのにちょうどいいことでありまして、どんどんやらなきゃダメだと思いますね。で、やっぱり私は今回の台湾の選挙を見てですね、やっぱりもう確実にロハスな時代が来てるなというような感じがしましたね。もうやっぱり、台湾の場合は台湾独立であり、脱原発でありますよね。もうこういうのは非常に明確で、まあ国民党の古い政治を蹴飛ばしちゃったわけですね。まああれだけ民進党が圧勝したっていうことはですね、まあいかに今までのその国民党の中国との一体化路線に人々は怒ってたかっていうことですね。まあその受け皿がちゃんとできたっていうことがいいことでありまして、 まあ今の日本の民主党もいろんな人いますからね。ロハス層でない人たちもいますからね。まあ次の受け皿はロハスですよ。ロハスな人たちでなければ、次の政治も受け皿にならないわけで、ロハス層って実は政治なんか動き出すと結構激しいんですよね。これアメリカなんかでもそうですけども、ロハス層ってのは決して静かに、畑耕しだけではないんですね。政治的に動き出すと結構激しくてですね、まあ、消費者としても結構激しいですよね。だからまあそういう意味で、まあ次の社会の担い手でありますから、まあこの次を考えるとですね、そういう人たちが横に連携を組んでですね、世の中を動かしていく、まあそういう方向にですね、どんどん舵を切っていくことが大事だなというふうに思っております。でもこの株価の下落もですね、片方ではその年金資産のこの消滅みたいな話になっていくわけですよね。あれどう責任取るつもりですかね。安倍が無理やり株買わせたわけですね。で、直接の責任者は、塩崎厚労大臣ですよね。まあ、国会でも何回か立ち往生してましたけども、まあ、この責任っていうのはすごく追及されるんじゃないです。だから、安倍内閣終わると全部これ、隠れたものは引き剥がされてきますよね。台湾の民進党が前に国民党から政権を奪った時も、あの時もあなたたちものすごい勢いで、公文書の機密公開やるんですね。長らくその国民党の時代に隠されていたこと、蒋介石時代のからの秘密があそこでかなり暴露されましたね。だからまああれはなんかものすごく新鮮な風を、台湾全島に送ったのを当時よく覚えてますね。だからやっぱりこういう忌まわしき内閣が終わればですね、これ全部ばらさなきゃダメですね。一体何をやってたのかと。でもやっぱり結構ばらされてる話が今多いですよね。びっくりしますよね。前の南シナ海に今後5年間でですね、海上自衛隊が大進出するというね、あの計画もそうでしょ。あれ誰かばらしたんですよね。それからまあ、これは、正式な機密解除ですけども、日米安保の裏側の話ですね。アメリカは日本を助けてくれる話だとか、含めてですね、いかにこう嘘が多いかとかね、あるいはその、先ほどの金を渡したんだけども、その、駅務も武器も提供してない金持ち逃げ事件とかですね。まあこういうことってのはどんどんこう出てきてますね。で、まあこういうなんか偽装みたいなものがですね、やっぱりある間は国民も腑に落ちないですよね。だからやっぱり次の内閣は、前から申し上げておりますけども、国民監査ということで、国の業務と、それから貸借対照表をよくこうチェックすると、財政赤字がね、どんなことになってんのかと。まあ中にはないっていう人もいますけどね。国債のことだけで見ればですね、これは債権債務総裁すれば、国内残ってるものっていうのは全体の、うちのまあ8割以上国内残ってると思いますから、まあそれは債権債務総裁すれば消えちゃいますよね。これやっぱり日銀だとか民間の銀行、年金機関が、金利の上昇で破綻しちゃってですね、で、一旦それ整理するときに、ま、国有化するって形になりますよね。でもまあ、それ以外のことについて言えばですね、いや、それはその国が作った資産がですね、生かされてないでですね、金生んでないとかね、それは使って全く無駄だったものってたくさんあるんじゃないです？それは全部こう調べていけば明らかですね。実際使った金で資産として計上されているものの中の中身がどうなってるのかと。これ、これから政府直すのに全部いる資料ですよね。なんかもう、アメリカとの関係も急速に変わってきてると思うんですよね。辺野古のことを考えたってもアメリカの方からもうやめようやめようと、海兵隊はもうグアムでも沖縄でも行こうよって話が次々に言ってきてますね。デニス・ブレアがなんか変わりましたね。あれ私ほんとびっくりしてんですよ。笹川平和財団アメリカの会長ですね。あれ、昔のアメリカの太平洋軍の司令官ですね。で、こいつ去年はですね、安保法できるまではですよ、安倍内閣は我々の言うことを何でも聞いてくれる内閣だから大事にしなきゃいけないとか堂々と言ってたんですね。ふざけた話だと思いません？太平洋軍の司令官がですよ。それでその、辺野古もそうだし、TPP も原発もですね、我々がその望むことだみたいなことを言ってるわけですよね。こいつら本当によく言うなと思ってたらですね、なんか最近はね、反対のこと言ってますもんね。辺野古はもうあまり無理をしない方がいいとかね。そんなこと言ってましてね。まあやっぱり 風見鶏なんだね。やっぱりアメリカ軍も風見鶏でないと上に出世しないんだね、あれね。実にこう、よくわかる話ですけども。まあ、デニス・ブレアがああやって言ってることをひっくり返すような時代でありますから、アメリカの方もですね、おろおろしてんだと思いますよ。そしてやっぱりここはですね、日本は自分たちで道を作んなきゃダメで、まあ民進党が前に国民党から政権を奪った時もですね、まあ民主主義の力ということで、まあ、あの後中国も出てきちゃったからね、まあちょっとなかなかうまくいかなくなっちゃいましたけども、まああの時はそのアメリカとの対立もありましたからね、アメリカと中国が、戦艦出してくれみたいな話もありましたからね、あの時の方がもっとすごかったですね。まあ今、なんかそんな、力は、っていうか、気力は双方ないんじゃないかと思うんですけども。まあ、なんとも言えません。最後は何とも言えない部分がありますけどね。まあ、とりあえず、中国がもうずっこけてですね。で、台湾人もその中国の実態よくわかってね。特に経済や、その民主主義の実態よくわかって。で、一国二制度なんてのはいかに大嘘であるかと。香港のこと見ればよくわかるでしょう。まあ、それでみんな気がついたわけですよね。まあ、その上でこうやって政権交代したんですから、これは本物だと思うんですよね。だからそういう形で、やっぱり自分たちで困難の中に道を作るっていうことがすごく大切だと思うんですね。日本なんかは本当に道を作れば別にどうってことないと思うんですけども、ないものはないし、あるものありますから、とりあえずここで全部調べてですね、まあ、責任問題も当然追及しますが、あるものとないものの仕分けをして、それでその道を作る、まあ、そういう内閣をこれ作るしかない。で、その元は、ロハス層ですよね。ロハス層が今度の担い手で、台湾もそうだと思いますけども、まあ、そういう人たちですね。まあ、沖縄の今回、尾長さんを支えている人たちも、まあ、広い意味で言えば、ロハス層なんだと思うんですよね。まあ、目の前の金とかですね、その目の前の利権から一歩引いて、沖縄ということで言ってますから、やはりこの持続可能性でということを皆さん考えてるんだと思うんですね。だからこの今の時代は、ロハス層を敵に回すと、全部失敗するんですよね。搾取をしてみたり、原発みたいなことやってみたりね。それから何て言いましょうかね、こう秘密のベールに隠れて悪いことやってみたりとか、こういうのは全部ロハス層を怒らせるでしょう。だから、まあ、偽装事件もそうですね、民間の。だから、政府にしろ、それから民間にしろ、ロハス層を怒らせるところっていうのはもう、生きていくことができないんですね。これはもう日々そんな風になってる感じがしまして、やっぱりそれを考えたら、次はやっぱロハス層ですね。そうするとやっぱり、この整理するっていうのも、少なくとも30年間の、間違ったものを直す部分が出てきますよ。新自由主義、新保守主義で歪んだところを直さなきゃいけませんから、やっぱ一ついいのはやっぱり情報公開ですよね。とにかく今、どんどんその内幕暴露の本がまた出始めたでしょう。あれいいことで、その物事を知ってる人はどんどん言うべきですよね。義憤に耐えない人たちがたくさんいるわけで、どんどんまあ本にして、まあ文庫本なら安いですもんね。ああいうものにしてでもどんどん公表するといいと思うんですよ。ねえ、そうするともう二度とそこに元戻らないでしょ。情報を出しとかないとね、元戻っちゃうことあるんですよね。悪が隠れたままだとね。だからやっぱりちゃんと情報は出してですね、悪が二度と栄えないようにね、していかなきゃダメですね。それと同時にこの、まあ、株価が下がってくると、様々な意味で不景気になってきますよね。その株価の前には、為替の動きがあって、まあ、円高で株価下がってっていうことになってきますから、まあ実際のところですね、円高で、輸入物価が下がることは、まあ国民にも企業にとってもかなりこれはありがたい話で、もうすでに企業物価指数なんか年率で 3.4% ぐらい下がってんですね。増税したのにそれぐらいこう下がってますでしょ。ですからまあ、いろんな意味で、その分は楽になってて、油代も下がってるから楽になっていて、まあこれはこのまま円安が続いていたらですね、これは本当にその、凄まじいなんか苦悩が多分今日本にあったと思いますが、円高と原油価格の暴落、その他資源価格の暴落で、まあ生活や経営においてはですね、かなりこれはその分余裕になったと思います。でも反対に、まあこれ企業経営にとっても株が結果として下がってきて、なんか不景気感が広がってくるとですね、まあ今後はどうなるかちょっとよくわからないところがありますね。 また一気に失業者が出るようなこともありえないとは言わないですね。それから観光だって当然これブレーキかかってきますね。まあちょっとですね、ものすごい数の人たちが来ちゃってですね、受け入れインフレが整わない部分がありましたから、ちっとお休みってのはいいことだと思うんですよね、正直言ってね。あんまり激しくずっと行ってもで来て来られても、こっちの受け入れが間に合わないことありますからね。まあでもそれ以上に、なんて言うんでしょうかね、地方を中心とした産業の整備とかですね、あるいはその都市のこれからのあり方の、こう計画を作ってね、変えていくとか、全部やらなきゃいけないんだけども、なんかこの、新たな担い手をやっぱりこう、引っ張り出してこないと、なかなか難しいですよね。結局この安倍内閣ってのは今までのこう古い人たちの最後の集いでありましたから、アンチロ発想の最後の集いなんで、まあそれに、アンチロ発想の、まあ、系統の人たちが随分なんか入ってますよね。だからこれ全部乗っけて、新しい露発層の人たちが、街づくりから産業の再生から人材の育成まで、全部これ、担っていかなきゃいけないんで、そこのなんか政府の外側の部分の、まあこう、組み替えっていうのは、これかなり出てくるでしょうね。ですからその過程で、こうなんか一時的に失業者が増えていったりですね、まあ様々な混乱が起きるっていうことはあり得ると思うんですよね。昭和30年代ぐらいからの日本の復興っていうのは、近代化という言葉で行われてきましたね。あらゆるものが近代化ということで、その、まあ、進んでいくわけですが、まあ今度は、まあ、あえて言えば、共生型社会って言うんでしょうかね。共生型社会への作り替えですよね。まあ共生型という、まあそういう形の、まあ大きな、方向性の中で全部作り変えていくことになりますから、それは各分野でね、共生型社会っていうのは、例えば、教育だったらどうすることなのかなとか、医療だったらどうすることなのかなとか、そういうふうに考えて、で、その、まあ仮に政府からの金がもう出てこなくなってもね、じゃあ新しい政府はどう作ればいいのかとかね、まあ地方ごとにどのように公、公共というものを再構築するかとか、まあ、順番に考えてもらわなきゃいけないわけですよ。そういう人たちのが、まあ、出てくる。そういう、出てきて、形になるまでの、端境期にも今、入りつつあるんじゃないかと思うんですね。まあ、先駆的な試みとか、大きな方向性はもうみんないろんなところで研究してますけども、まあ、今後はだから、地方ごとの横のリーダーシップって言うんでしょうかね。あるいは、業界内部、企業内部での横のリーダーシップって言うんでしょうか。それがどうしても必要になってきますね。今まではこう、縦に言われて、その通りやってればうまくいったという話が、今度は横につながって自分たちで想像しなきゃいけませんから、共同体を作んなきゃいけないんですよね。たまり場を作んなければできないわけで、この共同体たまり場を作るっていうこと自身が、ね、もう今横に連絡取っちゃいけないなんて見たら、いけないみたいな人たちが、とか雰囲気も一部にありますからね。で、そういうとこは共同体できないから、そのまま終わりになっちゃうわけですよ。いわゆる終了になっちゃうわけですね。そしてやっぱりもう人入れ替えて全部作り直しになりますんで、まあその間の混乱というのは結構あるんじゃないですか。いずれにしろですね、私はこの新しい政権でですね、国民監査どうしてもやるしかないと思います。業務とお金に関してもう一回全部政府監査してみて、で一体どうなってんだと、どんな約束を外交に今までしちゃってんのか、どんだけその資産と負債持ってんのと、それから時価評価して一体どうなんのと、業務の内容、効率、効果はどうなってんのと、これ全部暴き出してですね。で、これ国民の全部財産ですからね。政府の勝手な誰かの財産じゃなくて国民の財産ですからね。それ全部暴いて、国民に見せて、で、どうするという手続き一回踏まないと、新しい政府は多分成り立たないと思うんですね。まあ幸いアメリカもやってですね、もう半分腰浮かして人間腰になっておりますから、あんまりもううだうだ言ってこれないだろうし、まあ、ここはいい機会だと思うんですよね。で、やっぱりそういうことをできる政府をですね、早く作ることが大事で、まあ、とにかく株が下がってくると、腰が抜けると申しますが、動けなくなる人たちが結構出てくるんでね。まあ、それはだからあんまりこの、邪魔する人たちはあんまりいないんじゃないかと思うんですよ。でもむしろ、なんか新しく作るエネルギーを持った人たちが、特に地方を中心に出てきてくれないと、なかなか難しいんですね。中央が、で旗振ってるだけじゃ全然物事動きませんのでね。地方ごとになんか、 その横にですね、そろそろそろっとこう話をして手を組んでいくというその力がどうしてもこれからは必要になっていくんじゃないかなと思うんですね。まあでも本当にこの3年半っていうのはある種今までよどんでたものを全部上にこのね持ち上げて、でまあそれが焼かれて流されていくというのかな、清まったような、なんかそんな3年半ぐらいだったんじゃないかと思うんですね。まあ次の未来をですねしっかり作ることが大切じゃないかなというふうに思っております。というところで今日の藤原直哉の日本と世界に一言、株価リンク内閣の行く末ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。